はい、ということで今月の課題図書についてお話ししていきたいと思います。今月の課題図書、正直面白くなかったんではないでしょうか。私は読んでいて結構苦痛で、読む読解力を上げるための本なのに、その本を読むのが辛いっていうのが、ちょっと面白いとこかなというふうに思いました。ただやっぱりそこがやっぱミソなんですよね。読みやすさ、読み取りが強いとかできるっていうのっていうのはやっぱりこう、なんていうのかな、体系立てて学ぶべきことなんだけれども、私もこの本を読んで初めて気づいたんですが、読解力ってどっかっていうと、なんか右脳的、要は感覚的っていうふうに捉えられて、言語化で説明されているものってほとんどなかったんだなと思ったんですね。でこの本は、深く読むってどういうことなのかってことについて、おそらく非常に経験と知識とメソッドをお持ちの著者がかなり手前の内容、初心者用の内容、これだけは抑えればなんとかなるよっていうところだけを書いてるんだなっていう感じがしました。だからやっぱこれは最低でもしっかりと、覚えなきゃいけないなっていうのがまず一つ思ったことでした。で、繰り返しなんですけども、著者には大変恐縮というか申し訳ないんですが、読んでいて面白い本ではないけれども、非常にいい内容だなというふうに思いました。で私の観点から思ったのが、TOEIC 解けない人これだなっていう気がしたんですね。本を読めない、読解できない人の、パターンをいくつかこの本で紹介してましたけども、TOEIC でスコア取れない人大体これですよね。だから本当そうだなと思いました。特に一番最後の方に書かれていた最も適した回を選びなさいってやつですね。あれがなんていうのかな、鍵かなと思ったんですね。現代文とかで最も適したその時の、登場人物の気持ちに一番近いものとか選ばされる問題あったじゃないですか。でも平らに言ってしまうとその解釈って本当にバラバラですよね。だからなんかなんていうのかな、本当にその 作者とか登場人物に共鳴した人しか現代文って解けないのかなって私もずっと思ってたんですけども、結局選択肢としては、5個あったら4個が間違ってるんですよね。その内容として間違っていて、消したら1つ残ってそれは間違いがないっていうだけで選ばなきゃいけないっていうことをこの本を読んで初めて知ったわけです。で、言ってみたら TOEIC も全くそうなんですよね。特にパート2、パート4かな、パート3はそうでもないですけど、パート2、パート4、パート7は、適したものを選びなさいっていう時に、やっぱ迷ってる人いるんですけども、迷ったり間違えたりしてる人は多分これと同じことなんじゃないかなというふうに思います。で、要はダメなものを抜かす、つまり、情報を取ることが大事ってことですよね。それをなんかしっかりと例を使って説明してくれたので、すごく分かりやすかったです。読むのは辛かったですけど、だから特に最後のところですね、しっかりと理解していただけるといいかなというふうに思います。おそらくこれだけでも TOEIC のスコア50点ぐらい上がるんじゃないですかねっていう、なんか結構いい内容だなというふうに思いました。ということで、この本ですね、その本から読み取ってあだこうだ語るのっていうのは多分これぐらいかなという気がします。私自身もまだ多分読み取りが足りてなくて、もっと本当はできるんだろうけれども、ちょっとここら辺で止めとこうかなと思います。次回の2回の音声では、この本に絡めてですね、読解力ってどうなの、本を読むだけなの、この本に書かれてることだけでいいのか、そこら辺についてお話ししていきたいなと思います。以上です。